はい、イザヤ書の44章の6から8という短い箇所ですが、これは聖書で非常に重要な内容をここに含んでいるということで短く言ったわけです。まずですね、この短い箇所で神とはどういうお方であるのかということが繰り返しですね、今までも書かれてきましたけれども、ここでももう一度ですね、はっきりと書かれています。これは私たちを信じる相手なわけですから、その信じて仰ぎ望む相手がどのようなお方であるかっていうのをいつもはっきり私たちが持っていなければ、それは当然礼拝だって万事がこう曖昧になってくるわけです。まあ、日本人全体がですね、まあ、世界の文明国では唯一ですね、数千年前の古代人の原始的信仰を堂々とですね、まあ、やっているという唯一の国なわけです。そういう意味からですね、神という神様というのはどんなお方かが、あと一番世界ではですね、いわゆるある程度文明が進んだ国では一番知らないというのがこの日本であるということですね。死んだ人に礼拝をしたり、大きな山をご神体として崇めるということで もう堂々とそういうことをですね、言っておるわけです。山も拝むとか、まあ、こういうふうなことはですね、すでにまあ3000年以上前からまあこういう聖書の世界では克服されているんだけど、日本ではそれが当たり前になってしまっているんですね。ですからこういうふうに神様とはどういうお方であるのかっていうことはいつも私たちもしっかり持っていなければ、そういう周りの状態、テレビでも 文学でも新聞でも何でもかんでもにそうに引っ張り込まれるということです。まずですね、王であると、これもずっと新約にまでずっと続いていくわけですね。目で見える王がある。これはまあダビデとかいろいろ列王記、歴代史にもあります。いろんな王が出てきます。けどそういう王は本当の王でないと。本当の王は神だという、そういうことははっきりあるわけです。この点も日本ではですね、王、天による王なんだとか言って、天皇という名前はそういう意味なんですね。そんな風にですね、全くその偶像崇拝的な名前が天皇、そういう名前になってしまっているから、まあ、知らず知らずのうちにですね、まあ、人間を崇拝してしまうということがあります。でこの王であるということから、神様と同じキリストもですね、王の王という風になって、ずっとこれは重要なこととして出てくるわけですね。この前のクリスマスにもありましたけど、東方から来た博士たちがですね、ユダヤ人の王として生まれた方はどこにいるかっていう、あるいは象徴的な意味を持っているわけです。実は本当に霊的な王として生まれたわけですね。でそういうことをですね、あるいは遠くの誰も予想しない人が掲示されてですね、王として生まれる人が来たんだと、まあ、そういうようなことをですね、特別な王ということです。普通の王であればですね、そんなはるばる来ないわけですね。その国にもですね、国にも王がおるわけです。実際ヘロデっておったわけです。と王の子供が生まれたら、それは一人でに王になるわけですね。子供が生まれたら。だからそんな遠くからですね、わざわざ王が生まれたって見に来ましたよ、知らされたということも意味がないわけです。一人でにそういうの王って生まれて王になるわけだから。でも普通の王と全く違う王が生まれたと。これだから星が知らせたんだという形で出てきます。そういうふうにマタイの福音書も最初からですね、イエスの王であるということをはっきり書かれてあって、そして最後に書かれたヨハネ福音書でもですね、ずっとわざわざこの処刑された十字架に書いたものにですね、ヘブライ語とギリシャ語とラテン語でわざわざこれはユダヤ人の王というふうに書き込んだ。まあ、そんなふうにですね、それ背後の神の御手が働いてですね、そういうふうに、その本当に王なんだけれども、それを知らず知らずのうちにそういうふうに動かされて書いたんだというわけです。まあ、そんなふうにいろいろ新約聖書でも、そして今の私たちでも、実際にイエス・キリスト様が王である、本当に支配をなさっているということをはっきり信じるかどうかが大きな分かれ目になるということですね。そんなもん何も知らせてないと、偶然だと、運命だっていうのがほとんどの人だと思います。やはりイエス様もキングオブキングズ、王の中の王であるっていうことをまず私たちもしっかり頭に置いとかなければ 本当に正しく導かれないと、見てまず書いてあるわけです。それからもう一つ次はですね、イスラエル、神の人々、神につく人々をあがなうっていうのがこの王、神様だと。このあがなうっていうのはですね、どういうことかっていうことですが、この難しい漢字、このままではなかなか書けないですよね。で、この漢字を見たらすぐに分かるのは改変で、しかももう一つ右の方にも下に解があります。解という字が2つもあるんですね。解という字が2つもあるとこれだけなわけです。もう何万という漢字が、どうして解という漢字がですね2つもここに入り込んでいるのかと、このあがなうという漢字に。でこれは解は昔、今でもですね、使っている、ごく一部残っていると言われていますが、貝は、炭酸カルシウム、炭酸カルシウムってできておってですね、貝殻もう腐らないわけです。腐らないんですね。微生物も食べられないわけです。だから千年でもずっとそのまま貝は、だから貝塚っていうのがあったりするわけです。長いこと残る。まあ酸、雨水が当たったらですね、酸は弱い炭酸ですから少しずつ溶けるわけなんですけど、そうでなければちょっとお金の代わりにするわけです。お金の代わりですね。そういう意味で、買うということがつながっているわけです。で、買いというのはお金に関したことがよく出てくるっていうことはもう知ってる通りですね。この購入という場合もそうですね。この買うとかですね、この、まあ、よく使う買うとか購入の項も改変がついているんです。こういうふうに、お金が関係した言葉にこれが出てくるわけです。これはお金でですね、だから買い戻す、買い戻すっていう意味があるわけですね。奴隷なんかでもです。もう縛られて奴隷、もうそれは戻してもらえない。お金を出さないとですね、買い戻せないわけです。そういう意味でですね、もう別のものが持っていると。それをお金で買い戻すというふうにお金が関わっているという。これは中国人が作った漢字ですけども、漢字っていうのは。こういう、このあがなうということは今日ではもう日本人のほとんど誰も使わないですね。使わないし、漢字はまた難しいものだから、こういうふうに非常に大事な言葉なんだけれども、我々日本人にはどうもこのですね、全体としてこの意味があんまりわからないということが起こるわけですね。難しい、漢字も難しい、誰も使わないと。聖書ではもうとっても大事な、もうこういうことは時々あるわけです。例えば義人なんていう言葉は使わないですね。テレビでもニュースでも新聞でもですね、義人とかですね、義人だなんていうことは誰も使わないわけです。あるいは義とされるとかですね。義とされる。だからそれは非常に大事な言葉なんですね。そういう言葉もですね、キリスト教でとっても大事な言葉が、このあがなうとか義とされること、両方ですね、ほとんど全然使わないわけですね。それで余計にこのキリスト教の真理もですね、ちょっとこう書かれるとこの分かりにくいというところがあるわけです。本当は意味は簡単なんだけどですね。でここもですね、イスラエルもですね、このように囚われてしまっていると、もうまた滅びてしまうと、そういうのがあるわけです。で、外国に例えば捕囚でも囚われた、あるいは罪の上にもう本当に滅びてしまうと、もうそれは戻せない。預言者が繰り返し警告をしたわけです。もう滅びてしまう、滅びてしまうと。本当にですね、まず北は滅びてしまったわけです。南のユダも滅びてしまったわけですね。でそういう状態からですね、再び命を与えて、いわば買い戻す、滅びから。それで、このあがなうという言葉は、イザヤ書が断然多く出てくるわけなんです。聖書はですね、同じようなものを、同じような人が書いたんではなくて、それぞれやはりこう示されたものが違うわけですね。でこのあがなうという、があるという言葉だけと、あがなうには、3種類ぐらいあるんですけど、特にこのがあるという言葉で見ますとですね、 イザヤ書では25回使われているわけですね。よく使われるこのガールということ。ところが同じ非常に重要な預言書であるエレミア書、エレミア書ではね、ただ2回しか使われていないわけです。それぐらい違うんですね。エレミア書の非常に長い分量、エゼキエル書では1回も使われていないわけです。で、創世記にも1回しか使われていない。まあ、こういうふうにですね、使われ方が非常に違っているわけです。サムエル記上下とってもたった1回なんですね。出エジプトで新命記も長いけど、これも2回なんです。こういうふうにイザヤは特にですね、この25回やるんですね。特別に多いと。でこういうこともイザヤが示された啓示が特にあがなうということに関わるものだったということも、こういう言葉の使い方でも分かるんですね。これはほとんど民族滅んだ、滅ぼされてしまった。イザヤの初めの方はアッシリア、アッシリアが来て滅ぼしてしまった。イザヤの後半の方はこのバビロン、本当に滅ぼしてしまった。そういう滅ぼされてしまってもう本当は終わりだと、そういう中からいわばですね、神様が代価を払って買い戻すというふうなことがあったわけですね。すると、まあ、以前は霊的に預言者でもあって、非常にですね、もう人間は腐敗して本当は滅びていると、そこからですね救い出す、要はお金で買い戻すようにですねしなければもうダメだということで、ここには人間の決定的な弱さ、罪の深さ、そういうことを深くですね認識をして、その罪深いにもかかわらず神様がですね、その一方的な愛から救い出すとですね、それがまあ贖うということです。そういうふうに人間の弱さと醜さということと神の愛を知ってたから、特にですねこの贖うという言葉を使ったということ私たちも、私たちのこの弱さとかこの醜さということをよく知ったらですね、もう神様の愛に頼るしかないわけですね。神様の力によってそういうふうに縛られたところからやっぱ代価で払って買い戻してもらわなければもう立ち上がないわけです。そういうふうに贖なう主ということは言い換えたら、この愛の神ということですね、まあ、人間の弱さ腐敗と愛の神ということをはっきりここで、イザヤが示されていたということなんです。まあ、そしてそれだけじゃなくて、万軍の主という方をそこに加えているわけです。でこのことはあちらこちらに出てくるわけですね。今頃私たちそんな使わないですね。万軍の主ってどういう意味なのかよくわからないということも起こります。実際このヤウェ・サバオース、セバオースっていうんですね。ヤウェ、セバオートとも発音されますが、このセバオートっていうのは万軍とかですね、万将とかいうふうに訳したりします。万軍の日、万将、すべてというにも使われたりします。天地のすべてを作ったとかいうふうにですね、創造の時で、これはですね、まあ、日本語でこの軍っていうのを使って、実際にこのサバオスは軍勢とも、軍勢という意味で使われる場合があるんですね。イスラエルの全部軍勢、軍隊、 で、神様ってのこういうふうなものをしばしばこのくっつけられてていく。どうしてだろうかと。これは全て天体、霊的な天使、そういう全てを言えば部下、部下にしてですね、従えて悪と戦う神様だと。そういう意味でヤフェ・セバオース、万軍の主というのはそういう意味を、まあ、持たしているわけです。ね、それから、まあ、これをセバオースは万象すべてという意味にも使うので、すべてを支配している主、そういう意味も重ねられているということなんですね。すべてを従えて、では戦われる主、またすべての上に立っておられる主と神様と、すでに万軍の主とほんと大きなスケールを持ってですね、神様を思い浮かべるわけです。で、我々が信じる神様も、まあ、そういう性質は基本変わっていないわけですね。戦われる主、まあ、こういったことは黙示録にも出てくるわけですね。単に個人的に慰める、励ます、個人的にするだけでは決してなくて、全体として目に見えない悪の霊を戦われる主だと、まあ、そういうことですね。そして全ての上に立つ主と、まあ、そういう宮がここにあるわけです。それから次がですね、これは新約聖書にもこの言葉そのものも大きな影響を及ぼす。これは黙示録に2回出てくるわけですね。始めと終わりにすること、私こそは始めであり終わりである。これはちょっと分かったような感じがしますけども、このことはどういう意味を持っているのか少しきちんと考えてですね、置く必要があると思います。聖書の最後にですね出てくるんですよね、当然。で、どこに出てくるかもこの際知っておいたら、ここのイザヤ書の箇所からですね、いわばインスピレーションを得て黙示録の作者もそれを使ったわけです。黙示録の一章の八節に出てくるんですね。黙示録一章の八節、神であるし今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者、私はアルファでありオメガ、アルファはギリシャ語のアルファベット、このアルファからアルファベットという言葉、アルファベータという、そのアルファベータが短くなってアルファベットという言葉も生まれたわけですね。オメガは、これは英語とは違いますね。英語は Z ですが、ギリシャ語ではオメガと言います。そして、始めであり終わりであるということを言い換えたわけです。まあ、全能者って言うんですが、ここは神様ですが、神様とキリストをちょっと重ね合わせているところがありますね。神様はやがて来られるっていうふうに普通は言わないわけですね。キリストはやがて来られる。ところが全能者といえばこれも神様に使うんですが、でもここは同時にですね、神である主であって、今もおってかつてもおって、やがて来るキリストの再臨のように、キリストのように、そして全能者である、直接的には神を指しておりますが、キリストも重ね合わせて、私こそはアルファでありオメガである、初めであり終わりである、とこういうふうに黙示録の最初に出てきておりますが、このアルファであるオメガであるというと対応させるように、黙示録のオメガというべき最後にも出てくるわけです。ですね、最後を見てみたら、最後の章22章の、13節です。22章の13節。 ここは12から見ますとですね、二十二章の12からと、ここで私はすぐに来ると、さっきは神について書いてあったんですね、第一章では。でもここでキリストについてですね、すぐにでも来るんだと。そして私はアルファでオメガである。初めである、終わりであるという。で、この私はですね、16を見たら分かりますが、16を見たらイエスっていうのが分かるわけです。16節。ですね。私イエスは。だからこの最後の章ではイエスについて書いてあるんだけど、第一章では神について書いてあるけれども、またキリストとよく重ねておくとかあります。だからこういう点でもですね、神様もキリストも同じように私はアルファであり、オメガであると言って、こういうところに要は三位一体、神とキリストが同日であるということが意味されているんですね。そして黙示録にどうしてこの始めと終わりに出てくるのか、これはこういう意味でちょっと対応させてあるんですね。神様キリストが始めであり終わりであるから、この黙示録という書物もですね、始めに現れて、また終わりにも出てくるわけです。そしてこの黙示録は特別にローマの大きな迫害の時やったんですが、苦しい時ほどですね、神様が本当に始めであり終わりであるような存在になって浮かび上がってくるわけです。のんびりしておったり遊んだり楽しんだりしたら神様がバーッと蹴飛ばしてしまうわけです。追い詰められた状態ほどですね、私たちの心にはですね、神様本当に始めであり終わり、一日が始まってもすぐに神様をもう助けてくださいって、聞いてくださいって、一日の終わりでもですね、やっぱり神様が出てくるわけですね。飲んだり食べたり楽しとったら全然神様は初めも終わりも出てこないわけです。中途にも出てこないですね。その真剣になるほどですね、神様がおのずから初めであり終わりで出てくるわけですね。そういう意味でこの黙示録はですね、今迫害の時代ということで、まず初めに神様アルファだと、まず最後にも出てくるというふうに最初と最後にきちんと出てきておるわけです。こういうことはですね、私たちの日常生活を考えてもですね、朝起きてさっきも触れましたように、まず思い起こすのは一日のアルファとして神様イエス様が浮かび上がってくるだろうかと、また一日の終わりにもですね、イエス様が浮かび上がってくるだろうかと、私たちの信仰が生きているほど、真剣であるほどそう自然になるんですね。そんなことはそうしなさい言われたってできるもんじゃなくて、初めに神様のことを思って夜に神様のことを思いなさいっていくら言われても言われても、そんなことはなかなかできないことですけども、自然にその人の内部でキリストが生きて働いてですね、本当に真剣に神の国を求めていたら自然にそうなってくるというわけですね。神様イエス様が初めでありまた終わりで、一日についてもそうです。で、また礼拝もそうですね。だから初めに祈って、初めに神様を持ち出して、そしてまた終わりにまた礼拝して神様を前にですね、礼拝も神様が初めであり終わりであるようにしておるわけです。そして私たちの本当は人間関係関わりもですね、まずあってもですね、まず神様のことを思い浮かべながら、神様は出会わせてくださったし、二人三人の時には神様そこにおるんだというふうに、まず神様を思い浮かべながらですね、交流をして、終わる時にも心の中で祈る黙祷を少しして、そして別れるというのは本当なんですね。ずっと昔、ですね、二戸稲造の本に出た時に、友達に訪問してもですね、別れる時には軽く黙祷して帰るのが、これが良い姿なんだというのを書いてあって、そんなことを思ったこともなかったですかね、40年も前。時が来たら朝やならで終わりですから、黙祷して帰るやろうか、分かるようなことを考えたこともなかった、とても驚いたことがあります。 驚いたために未だにですね、それから40年だったのを覚えているわけです。それもそうですね、終わりに神様、初めに会った時も神様がおられると合わせてくれると、別れる時も神様のことを思って別れるというんです。ですからそれが挨拶の言葉に残っているわけですね。この前ちょっと来た香川県アメリカに行っとった松浦大輔君、ちょっと早めに帰るかって、そこで2人にローレンさんと、彼が言ったのがアディオスって言ったんですね。これはみんなちょっと覚えておいてもらっていいですね。前にも言ったことがあると思います。アディオス、アっていうのは英語のツーにあたるんです。何々へ、ディオスはスペイン語で神です。フランス語では神のことをデューって言いますか、アデューなんですね。ほとんど同じです。アディオスということは神へあなたを委ねますと、まあ、そのお別れの時にですね、神にあなたに委ねますってそういう意味合いがあるんです。だから終わりにも実際に神様のことを思い浮かべるという、そういう今でもスペイン関係ではこれごく普通に使われているであってですね、英語はどうかっていうことも、これも以前にも触れたことありますね。英語、英語はグッドバイではないかということで言いますが、グッドバイはこれははっきりこれも分かっているわけですけど、ゴッド、ビー、ビーズ、ユーなんですね。それの省略形なわけです。ゴッド、ビー、ビーズ、ユー。で、ゴッドは恐れ多いと言ってグッドに変わったんです。ゴッドは良いお方だから。で、ビーがバイに変わったんです。で、ウィズユーが省略されたと。まあ、ビー、ウィズユー。神様があなたと共にいますようにと言って別れると。普通に、終わりにも神様が出てくるというのが、こういう挨拶の言葉にも残っておるわけですね。その点日本語では全然それがないですね。さようならとかバイバイがこれを真似てるだけなんですね。バイバイとかさようならば帰りますんだと、ね、これで話をいろいろしてでもう終わったと。さようならば、それならば帰りますって言うんですね。さようならって言うんです。だから全く意味がないわけです。ですね、そういうことで、アディオスって言ったら、その意味を思いつつ、アディオスって言うわけです。だからまあ使ってみようとして、もう人はですね、アディオスって言って使ったりですね、さようならよりもバイバイよりもいいわけです。バイバイは意味がほとんどないですからね。ついに、使っておると、こういうふうにですね、この始めであり終わりであるっていうのはですね、私たちは関係ない、どっか聖書の目標に書いてあったぞと、そんなんだったら学んでは意味がないわけですね。これは私たちの今生活と本当につながってる、だからこそ神の言葉なんです。生活と関係がないようなんだったら神の言葉はないわけです。神って生きておられるわけですから、生きておるということはいつも何か関わってくるわけです。呼吸っていうのを生きとっていつもしてたらいない。そういうこととはないです。で、まあ、そういうふうにですね、私たちもあるべき姿がこういうふうに始めであり終わりであるっていうのは、短い言葉だけど、この生活は本当に変えられていかなければこういうふうにならないわけです。人間的なことで終わってですね、お話も。で、最後に悪口で終わったらですね、一番良くないことになる。うっかりしたそうなるわけです、ね、だからとにかくですね、そういう良くないことを技にしたりしないようにしないと祝福がないということでもありますね。で、聖書本でもそうです。初めに神が出てきて最後に神が出てくるなんていう本はほとんど日本では作られてないんです。初めから遊び、そんな本がいっぱい売れてるというようなことですね。まあ、娯楽とか本当にしょうもない本がですね、いっぱい、源氏物語だとかいう本当にもうつくだらないような内容のものが ああいうものがですね、本当の世界的なレベルというと全然あんな古典名作と何でもないです。本当の苦しみから人間を死んだものを救い出すようなものこそが、これは名作さんですね。源氏物語を見たものに実際何が誰が一体救い出されるのかと、実際読んでみたらすぐに分かることですね。まあ、ともかく、まあ、そういうことでですね、そういう意味で始めであり終わりである本というのは一番がこれは聖書であるわけです。確かにですね、始めから神様が出てきて終わりまで神様また再び出てくるわけです。死を来たれませマラナタってですね、初めに神様が現れて光あれと言って、まあ、初めから終わりまでアルファであるずっとこれを、まあ、聖書っていうのはそういう意味で本当に他に、ね、まあ、ない書物なんですね。でそれをダンテはですね、まあ、ある意味で、してですね、最初にやっぱり神様が出てきます。最後も神様が出てくるんですけど、それぞれの地獄煉獄天国の最後に、星というイタリア語で終わっているんです。星を神を象徴するものとしてですね、まあ、そういうふうに、絶えず終わりは一体何なのかということ、私たちも実際考えてみたら、生まれ出たのは神様がそれを作られて生まれ出たわけです。神様は生まれさせないと思ったら出てきてないわけです。そして終わりもですね、神様のところへ引っ張っていってくれるということで、私たちの存在そのものも神様が始めであり終わりになっているということになるんですね。それからまあいろいろ方に広がっていくわけで、この宇宙そのものも初めに神が天地を創造されて、終わりもですね、すべてはキリストに向かって一つにされていくですね。これがエペソ書にも書いてあると、すべてがキリストにまとめられていく、ずっと収束って。この間原発がですね収束したなんて、まあ誰が考えてもですね、収束っていうのはもう終わったという感じで言うわけですよ。今もたくさんの人が苦しんだって、原発の内部ってどうなってるのかわからないのにですね、それが終わっただなんて、まあ、まあ福島県議会では全員一致でですね、あんな収束ということをやめてくれというふうに言ったと思いますが、まあ、そういうふうに簡単にですね、まあ、そんなことを言ったりしますが、これは正常的に言えばですね、本当にキリストに向かって収束していくすべてが、それがあのエペソの一番最初の言葉でもあったんですね。これも終わり、初めも宇宙神様を作って終わり、この1の最初です。1の10見たら書いてありますよね。1の10ですね。エペソ書の1の10、352ページですが、時が満ちたら救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられていく。天にあるもの、地にあるものがみんなキリストのもとに一つに、言えばこれは収束していくということですね。この収束っていうのは終わりということで、もう一つ集められていく、束に収まるってやつですね。束感じがですね、光がずっと一点に集まる、こうレンズですね。そういうのも収束っていうわけですけど、まあ、そのキリストというところに集まっていくというわけですね。終わり、そういうふうに神から始まる、始めは神であり、また終わりも神キリストだっていうことが、まあ、聖書では言われているということなんです。はい、まあ、そういうふうにですね、この短い言葉ですが非常に広がりが広いわけですね。個人の生活から全宇宙の完成までみんなこの初めである終わりであると、そういう意味でですね、この全全てにこれは成り立つ法則でもありますので、私たちもそのようにこの法則に習っていくのが本当のこうあり方だということになるんですね。小さなことでもまず神様ということです。はい、それはまあで、それでそういうことだからというわけですね。もともと書いてあります。8節、 神様がそのようなお方だからこそ恐れるなと、砂漠を導く道のところ、あるいは帰ってからどうなるか、捕囚の民がですね、帰ってからも他の民族はもう支配しておると、どうなるんだろうかと、そういった全てをですね、途中も将来も恐れるなと、ということですね。そして、まあ、こういうふう神様がしっかり持っていれば、その神様の大いなる神様の証人なんだとですね、そういう大きないわば使命があるということを言っているわけです。で、もう一度最後に、このような非常に大きなスケールのお方なんだから、その他に一体神があるのか、こういう強固の岩どこにあるのか、決してないということを、まあ、ところ言っているということですね。はい、そういう大いなる神様が守って導いてくださっているということを、私たちもこの年の初めにおいてですね、改めてしっかり思って、留めたいと思うわけです。はい、以上です。